特攻兵器っていうもの自体が考えること自体が異常ですけれども、桜花なんかはあれ一式離降下なんかで飛ばすんですよね。
そうですね、実際に桜花の部隊も今の嘉手納飛行場、そこに配置されてるわけ。あの離降がもうないわけと、桜花はあの掩体といった格納庫も現在残ってるわけ。あ、
そのまま
そのまま残ってる。で使われてないから米軍は多分2日あたりなもうその桜花のところまで来てどんどん撮影してるわけ。だから写真まで残っていますよ。ある意味で沖縄戦で日本軍というのはそういう特攻作戦で、これは空海だけじゃなくて実は陸でもそうなんです。
陸の特攻があったんですか。
だって夜間切り込み、爆弾を担いでの肉弾攻撃、結局あの肉薄戦なんです、敵の顔が見えるレベルで、だから日本の兵たちは豪雨からポコッと出てきて、であの近づいて手榴弾を投げたり、あれ切り込みをしたりしますから、そういうのがシュガーローフあるいはその嘉数とかそこでも展開されますので、特にシュガーローフではすごいそういう肉薄戦が展開されたために、いや精神がやられる米兵が一番多かったんじゃないですかね。だから沖縄の住民たちも PTSD かなりいますよね、生き残った人、アメリカ兵もかなりいると思いますよ。
これだけ悲惨な戦闘が行われたんだけれども、戦後その沖縄の悲惨さっていうのがなかなか本土の方に伝わらなかった、今でも伝わってないですよね。
今でもいろいろ温度差っていうか、ありますから、やっぱ沖縄側のこの努力というかな、それもありますけど、やっぱり本土側のその沖縄をそのよその出来事というふうな意識もあったんじゃないですかね。それは沖縄のまた戦後の歴史がある意味では証明してるわけね、日本じゃないわけですから戦争終わっても、で72年に復帰して徐々に沖縄側から沖縄戦あるいは基地問題も発信がかなり強く出てきたということです。でもそれを本当に受け止める本土側がどれだけ受け止めたかというのが、おそらく私たちも体験してるよと、空襲体験とか、住民が生活している場所で地上戦のこの体験というのとちょっと違うんじゃないかと、それをやっぱ考えてほしいわけね。同じ戦争ではありますけど違うんじゃないかなと思うわけね。
沖縄戦っていうのは避けて通れなかったんでしょうか。
避けられたと思いますよ。一つはやっぱり絶対国防圏が崩壊した時ですよ。だって日本はここは絶対に守ると、絶対国防圏の境があのサイパンテニアンなんですよね。突破されたら負けましたとやればいいわけですけど、なお沖縄を強化し、基地を強化し兵隊を送り、あれは本土決戦だということで、私はその絶対国防圏が崩壊した時点でもう負けましたと、そうだったら沖縄戦はなかったということ。
この悲惨さをどう次の世代に投影してけばいいのか、
例えば一つの方法として、あの学校現場で沖縄戦を中心とした沖縄の歴史をちゃんとした教科でカリキュラムやることも一つの方法なんですね。自分のいる場所のことをしっかり教えたならば、それが一般的な歴史とつながっていきますので、教えられた子どもたち生徒たちというのはインパクトが非常に強くなるわけね。要は歴史認識というのが非常に深まると思いますよ。